ルカの福音書2章8節から18節です。ルカの福音書2章8節からお読みいたします。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子を探し当てた。それを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。今お読みしましたところから、今日あなた方のためにという説教題で池田先生に説教していただきます。
皆様おはようございます。少しプログラムを前後させてしまいますけれども、お祈りを最後の方にしてメッセージをいきなりですけど始めたいと思います。先週と今週教会違う場所はどこでしょうかと尋ねられましたら、明らかにもうクリスマスでございます。教会中が本当に賑やかに飾られて、あ、クリスマスが来たんだなという気持ちがいたします。クリスマスの雰囲気は素晴らしいなと毎年私は思います。クリスマスの賛美も素晴らしいし、その空気も街の様子も、クリスマスは教会関係者の間ではクリスマスは苦しみますなんてジョークがですね、まことしやかにささやかれるんですけれども、それでも私はクリスマスが大好きでございます。サンタクロースが街の中にはいっぱい飾られるわけでございますけれども、人によってはあんまり好きじゃないみたいですね、サンタクロースっていうのは。けれども私はサンタクロースもとても大好きです。それに町や家で、にぎやかに飾ってパーティーをしたりする、これも人によってはちょっと眉をしかめるようでありますけれども、私は一年に一度ぐらいそのようににぎやかに、イエス様を知る方も知らない方も何かクリスマスの恵みを感じて祝福するのはいいことではないかなと思っております。クリスマスというのはこのキリスト教が世の人の方々に提供できる大きな恵みであるわけでありますけれども、要は一般の方々はその意味をよく知らないけれども、教会に来ていらっしゃる方々はそのいろんな意味を知っているという違いがあると思います。司会者の方が礼拝のためにお祈りくださいましたけれども、今年1年いろんなことがありました。東北の歴史的な大災害もございましたし、相変わらず良い兆しが見えない経済状況でもあります。リストラがあったり病気があったり、 中近東の国では大統領が殺害されたり、ヨーロッパの方では通貨の不安が今なお続いております。私たちの周りに立ち込める夜の帳、夜の闇というものは数えればいくらでもあります。冬の寒さ、また現実の厳しさというものは身にしみるほどますます痛いのがこの冬の訪れです。しかしその中で私たちに光が訪れるというのがこのクリスマスであり、今日お読みしたところです。司会者の方に読んでいただきましたところに目を留めていただきたいと思います。今日の範囲ではないんですけれども、もう少し前になります、ルカの福音書の1章の78節と79節を見ていただけるでしょうか。1章の78節と79節です。こんなふうに書いてあります。これはザカリアという祭司がキリストの訪れを歌ったところなんですけれども、こんなふうに彼は歌います。これは我らの神の深い憐れみによる、その憐れみにより日の出が意図高きところから我らを訪れ、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導くと書いてございます。これは我らの神の深い憐れみによる。クリスマスは2000年前のパレスチナの地でも、また今の日本にも輝く出来事であります。それは今の日本でも闇の中に輝く光です。キリストの到来というのは闇の中に輝く光のようだといろんなところで予言されておりますけれども、闇は私たちの世界の外にもあり、また私たちの内側にもございます。その中に、その闇の中に光がやってくる、光が輝き始める、輝いているというテーマがクリスマスのメッセージであり、クリスマスもキリストの到来もすべてこのテーマになんか集約されていくというものがクリスマスでございます。2000年前、夜の闇に光が昇りました。厳しい寒さ、人生の闇の中にいた羊飼いたちがその初めてのクリスマスを目撃いたします。今朝はですね、このルカの福音書羊飼いたちの記事からクリスマスの喜びは何なんだろうというのを見ていきたいと思います。よくご存知の方はよくご存知だと思います。キリストが生まれる夜にエルサレムの近郊の羊飼いたちが羊のために寝ずの番をしておりましたという夜の話です。今とは違って羊飼いたち、夜のイルミネーションも何もないのっぱらでございますので、さぞ、季節はいろいろと諸説あるんですけれども、夜温暖気候の温度差が激しい地方だと聞きますから、だいぶ冷え込んでいたかと思います。辺りはシーンと静まり返って物音一つしない中で、遠くの方ではジャッカルだか狼だかが吠えて、その寂しさをしのぐために、焚き火でもしていたかもしれません。羊飼いというとどんなイメージが皆様あるかなと思いますけれども、なかなか目にしないので、日本では目にしないのでイメージもあまりつかないかなと思いますけれども、聖書の中では主は私の羊飼いとありますので、なんかこういいイメージ、ユダヤの国では何か定着した職業なのかなと思いますけれども、この当時の羊飼いというのはだいぶ低い、身分の低い職業だというふうに見られていたそうです。それは身分が低いどころか、ちょっと社会からのけ者を外れた道義を知らない人たちだというふうに見られていたようです。というのも彼らは職業柄家畜を飼っておりますので、あんまり 家を空けることとか家畜の世話をほっとくことができないんですね。日曜日聖日だろうが羊は外に連れて行かないといけないし、お世話をしなければならない。だから彼らは何歩以上歩いちゃいけないとか、あれしたらいけないとか、働いてはいけないというユダヤの決まりを守ることはできなかったわけです。それで彼らは、当時の社会では神の教えを守らないならず者だ、彼らは神から見放されたものだというようなレッテルを貼られていたそうです。エルサレムとベツレヘムっていうのはとても近い位置にあるんですけれども、これ宗教都市ですよね。宗教のトップを司るのがエルサレムなんですけれども、その近郊にいる羊飼いたちなので、これもある説ですけれども、彼らが飼っていたのは多分捧げ物に生贄にするための羊だっただろうと言われています。けれども彼らは生贄にする神殿で捧げるための羊を育てていたんだけれども、彼らの評価はとても低かったというのが現実でした。彼らの労働の評価は最低で、いいところは持っていかれる。そして自分たちが精魂込めてこの育て上げた羊もやがては神殿で殺されるためのものである。それが彼らの生活でありました。今日の一つ目のポイントをお話しいたします。クリスマスの恵みはの一つ目は、今日あなたのためにあるのだということです。今日あなたのためにあるのがクリスマスです。さあ、こんな羊飼いたちのところに救い主が生まれましたよということがもたらされるんですけれども、羊飼いたちはびっくりしただろうと思います。なんかわからないけれども、自分たちのところに天使が現れた。そして何か知らないけれども、神様は自分たちに用事があるらしい。それで、彼らは立ち上がり、ダビデの町ベツレヘムへと向かう。それから16節につながります。そして急いで行って、マリアとヨセフと会話を受けに寝ておられる緑子を探し当てた。16節です。探し当ててみると、会話受け馬小屋の中に赤ちゃんがいましたという話なんですけれども、クリスマスはいろんな矛盾があります。そもそもなんで結婚してない女の人が子供を産むのかということに始まり、どうして世界の救い主がこんな家畜小屋に生まれてきたのか、どうしてせめて、バプテスマのヨハネでさえ祭司の家系に生まれたのに、なんで救い主が大工の家に生まれたのか、いろんな矛盾があるはずなんです。ありますけれども、もしもキリストが王様や貴族の身分でそれなりの家に生まれたら、多分羊飼いたちは会うことはできないだろうと思われます。けれどもキリストは、田舎大工の夫婦の息子として生まれて、しかも場所が馬小屋だったので、羊飼いたちは会えたわけなんです。夜の闇の中で冷え冷えとした家畜小屋で羊飼いとキリストは出会います。それはそこには神様の強いメッセージが現れていました。闇の中にキリストは生まれる。冷え切った夜の中にキリストは生まれる。貧しい境遇の中に、孤独な人々の間に、どんな環境の中にあっても、どんな闇の中にあっても、私は彼らのところに赴く、彼らの近くに行ける姿で私は生まれる。それがという神の強い意志が現れたのが、このキリストの誕生の在り方でした。キリストの生誕というのは、清く美しい人たちのためにだけにあるのではありません。キリストに出会った帰り道、羊飼いたちはきっとこんなふうに思ったかもしれません。こんな俺たちのところに救いがやってきたみたいだ、こんな俺たちのことでも神様は覚えていてくれたみたいだ、愛していてくれたみたいだ、これがクリスマスの喜びを表す 表しています。マタイの福音書には似たような人のお話があります。彼はちょっと時期外れでしたけれども、彼の時にクリスマスを迎えました。彼がクリスマスを迎えたのは十字架の上です。彼の職業は強盗で、人生の最後の最後にむごたらしい十字架の刑に、を受けて息を引き取るところでした。それは自分でやったことを自分で刈り取る、自業自得の刑罰であったとはいえ、彼の人生最悪の日です。けれどもいつもと違うことは、その隣に救い主と言われるイエス・キリストがいたことでした。もう周りではローマの兵隊とか宗教家たちが、おい救い主、自分で自分を救ってみろとかいろいろ罵りまして、息も絶え絶えの中でこの強盗はこう言います。イエスよ、天国に行ったら俺のことを思い出してほしい。まさか強盗は自分が救われるとは思っていないけれども、自分のことを忘れないでいてほしい。地上では散々悪いことをして、その最後の最後はこんな形で締めくくろうとしているけれども、どうか憐れみ深いイエス様、あなたの記憶のどこか片隅に私を覚えていてほしい。こんな強盗に対してキリストはこう語りかけます。今日あなたは私と一緒にパラダイスにいるとおっしゃるんですね。これが彼がキリストに出会った最初の日でした。彼にとってのクリスマスです。彼にとって人生最後、また最悪の日が彼にとってのクリスマスとなったわけです。こんな状況の私のところにイエス・キリストがやってきた。こんな状況の私の中に、こんな私でもイエス・キリストは愛していてくれた。クリスマスというのは2000年前に起きて終わった出来事ではなくて、今日今すべての境遇にある私たちの中に生まれる出来事でもあるのです。キリストが私たちの闇の中に降りてきて、私たちを輝き照らし出してくれる日、それがクリスマスです。キリストはこの強盗に、今日あなたは私と一緒にパラダイスに行くと言われ、また羊飼いたちに現れた天使は、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたとおっしゃいます。今日あなたは私と共にパラダイスにおり、今日あなたのために救い主がお生まれになりました。今日なんですね。どれだけ正しいことをしたか、どれだけ聖書を読んできたか、どれだけ清らかな生活を長く続けてきたかではなくて、強盗であっても、また羊飼い、まともにそれこそ日曜日に教会に行けなかった羊飼いであっても、キリストを信じるなら、今日あなたの心にイエス・キリストは生まれるのだ。キリストがあなたの闇を輝き照らしてくれるのだというのが、この今日に込められております。イエス様がもしも強盗がかかっている十字架の下で、今日あなたは天国に行くでしょうと言っても、強盗はそんな十字架の下で言われても何もこの私の苦しみはわからないだろうと思ったかもしれない。けれどもキリストも一緒にその横で十字架にかかっている。それが彼の心には届きました。私と一緒にパラダイスに行くと、そこには私も一緒に行くのだというのです。私たちがどんな闇の中にいても、私も一緒にそこにいるのだとイエス様はきっとおっしゃるでしょう。だからどんな小さなものでも一緒に入れるところに生まれてくる。それがキリスト生誕のメッセージに込められています。羊飼いが会える場所に、強盗が会えるところに、病人でも売春をしている人でも会える場所にキリストは生まれなさるのです。 私たち一人一人にとっての闇は何でしょうか。イエス・キリストは目には見えませんけれども、今日もここにまた一人一人の心の中にいらっしゃいます。人生山あり谷ありで、楽しい日もあれば悲しい時、辛く悲しい、辛く苦しみ、痛み、涙、その闇の中にイエス・キリストはいらっしゃるということです。たとえ病院のベッドで孤独の中で涙する時があっても、そこにもイエス・キリストはいらっしゃる。私が一緒だ、私はあなたを愛していると語りかけてくださるのがイエス・キリストです。一つ目のポイントは、今日あなた方のためにキリストが生まれた、生まれるということです。一つ目のポイントは、今日キリストが私たちのために生まれる。十節にそう書いてある通りです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそキリストです。二つ目のポイントは、今日は2つだけなので2つで終わりたいと思います。クリスマスは今日すべての人のために あるということです。すべての人のためにあるのがクリスマスです。もう一つ、皆様に質問を出してみようかなと思いますけれども、この時ヨセフとマリアをはじめイスラエル中の人々が、ユダヤ地方の人々がですね、人口登録と登録というのがありまして、みんな実家に戻ってその頭数数えることをしますから帰りなさいと言われていたんですね。ですからヨセフも自分の生まれ故郷のベツレヘムにマリア連れて動いてたわけなんですけれども、羊飼いたちは、では羊飼いたちはなぜ野宿で4番をしているのでしょう。彼らは人口登録に行かなくてもいいのでしょうか。それとも彼らは人口登録をもう終えたのでしょうか。一説によりますけれども、実は羊飼いは登録を命じられていない、いなかったのではないかと言われております。彼らは頭数に入れる必要がないと見られた。要するに数える必要も登録する意味もないと見られたのが羊飼い。だから彼らはアラノで予番をできるわけなんですね。移動しないから、存在するけれども存在しない人間、生きている時も忘れられ、死ねばなおさら忘れられる、それが羊飼いという人々です。キリストにまつわる福音書にはたくさんの人物が出てきますけれども、その中には貧しく社会の底辺で生きる人々が多く現れます。その当時羊飼いというのは神の民の外側、救いの計画にある人々の中の外側、町の外れに住む、祝福に預からない人間だったわけでございます。しかし神様からのメッセージはこうでございました。2章の11節、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそキリストです。13節と14節もお読みします。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。あなたがダビデの町であなた方のために生まれたというのと、14節に御心にかなう人々にというのがございます。御心にかなう人々、これはちょっと引っかかる表現ではないかなと思います。とても素晴らしい、言葉なんですけれども、クリスマスカードやもろもろの案内に載せるのにいつもちょっと躊躇してしまうんですね。それは御心にかなう人々という意味が何なのかということにかかってきます。神に栄光あれというのは分かる、地に平和があるようにというのも分かります。けれども平和が 御心にかなう人にだけっていうのは一体どういうことなのか、御心に外れた人にはキリストが生まれたその祝福は届けられないということなのか。で、実はですね、調べてみますと、この御心にかなうというのはいくつか訳がありまして、原文がちょっと曖昧に訳せるみたいなんですね。けれども、この御心にかなうというのは、善意、良い善意志ですねと訳せる言葉なんだそうです。で、これは例えばですね、地の上には平和、人々には善意があるように、御心にかなうというのは神の心がその人たちに善意にあるように、ちょっと難しいんですけど、地の上では善意の人々に平和があるように、ちょっと難しい訳になるんですけれども、つまり御心というのは、という神の眼鏡にかなう人にだけ平和がありますようにという意味ではなくて、神が善意を持って接するすべての人々に平和があるようにというのが、より近い意味になってくるんだそうです。ここが指すところはですね、平和が御心にかなう人々にあるようにというのは、神の愛と配慮の中にあるすべての人に平和と神の祝福がありますようにという意味だそうです。これが天使が運んできたメッセージになるんですけれども、権力者や宗教家だけの祝福ではない、そういう御心にかなう人たちだけの祝福ではない、狭い狭い宗教心や世の色眼鏡で合格点をもらえる人たちのクリスマスでもない、社会の底辺の人々、またつまはじきにされている人々、神様の救いから外れされているというような人々のために、また罪の生活を重ねているような人々のためにも、このクリスマスの祝福はあるのだと、すべての人のための祝福がクリスマスの恵みなのだということです。それは今日的な意味で考えますと、キリスト教徒だけではなく世界中すべての人のためにあるのがクリスマスです。たとえ彼らが神の恵みを知ろうと知るまいと、すべての人の上に太陽の光が輝くように、クリスマスの恵み、また神の愛は神の心の中にあるすべての人のために分け与えられる恵みなんです。僕の神様という本がございます。僕の神様という本です。作者はポーランド生まれのユレク・ボガエビッチ、ボガビビッチさんという方です。原文の題名は英語でEdges of the Road と書いてあります。エッジは日本語でもよく聞くと思いますけども、端っこ、切れっ端という意味です。エッジですね、この縁の部分です。神様の切れっ端というのがこの本の、本当の名前なんですね。舞台は1942年のポーランド、すなわちナチスが支配していたヨーロッパ、ポーランドの場面です。着々とユダヤ人の逮捕と集団殺戮が進められる中で、ある一人のポーランドに住むユダヤ人の少年がジャガイモ袋に詰められて、ある農家の家に預けられます。それはユダヤ人のお父さんとお母さんが一人息子のために考え出した苦肉の策でした。どんどんどんどん自分たちの仲間がナチスに捕まって連れ去られているのを目にした両親が、自分のたちの一人息子を何とか助けようとして、知人の農夫にその息子をジャガイモ袋に詰めて田舎の方に連れて世話をしてくれるように頼んだのですね。父親は別れる前に、一人息子にロメックと言いますけれども、カトリックの祈りの仕方とか宗教のこの生活様式だとか主の祈りを叩き込みます。そうすれば彼がユダヤ人だということがバレないで、彼はカトリック教徒だと思って命を救われるかもしれないと思ったからですね。 ロメックは田舎に預けられて、田舎育ちのそやな子どもたちに殴られ叩かれしごかれながら、学んだかんだで友達を作りながらだんだん慣れていくんですけれども、何より彼にとって心の支えとなったのは、自分がユダヤ教徒だというのを知りながらカトリック教徒だとしてかくまってくれる神父の存在でした、ね、ある朝ロメックが教会に向かうと、一人の村人と神父が口論をしているんですね。何事かと思って聞いてみますと、神父さん、あのガキをかくまうのにあんたいくらもらったんだと言ってるんです。あんたのポケットにいくら入った。すなわちロメックがユダヤ人であるというのをかくまっているのに、あんたはお金をもらったはずだ、それを私にもよこせ、そうでないとナチスにバラすぞという会話をしていたんですね。神父はその村人を追い出します。追い出しますけれども、ロメックはそれを聞いてしまったんですね。で、彼は、僕は売られるのかな、僕はどうなるんだろうと不安げに神父に尋ねます。神父は、心配いらない、そうだこっちに来なさい、いいものを見せてあげるからと言って部屋に連れていくんです。部屋には、まあ、祭司の服でしょうね、服だとかロザリオだとか見たことのないものがいっぱい並んでいるわけですけれども、机の上に何か白い紙のようなものが置いてありました。で、それを前に神父がテーブルに座ってカッターのようなもので何かしているわけであります。ロメックはそれを指さして、神父さん何をしているのと聞きます。これは聖兵を切り抜くのをやっているんだ。聖兵というのはですね、生産式で使うパンがありますね。あれがカトリックの方ではウェハースみたいな形してるんです。で、それを丸く切り取る作業を神父はしていたと言うんですね。切り取る前のその聖兵が紙みたいな形で机の上に載ってたというのがここで書いてあることなんです。神父は言います。聖なるパンダ食べるかとロメックに言うんですね。ロメックは首を振って嫌だと言います。聖兵を食べるということはキリスト教徒になるということ、それは自分がユダヤ人であるということを忘れる、すなわちお父さんやお母さんのことを捨てることだと彼は思ったからなんですね。神父は言います。大丈夫だよ、これはまだ性別していないよ、それに端っこは祝福しないんだと言います。そう言って神父はその祝福してない端っこをロメックに渡すわけなんですけれども、そのエッジ端っこですね、切れっ端はギザギザに切り取られて、どれもへんてこでいびつな形をしておりました。祝福されるその丸い聖兵とギザギザの切れっ端を手に見ながらロメックは言います。僕らユダヤ人は端っこだね、祝福されない端っこだね僕たちはって言うんですね。それを聞いた神父がこう言います。いやロメック、人間はみんな切れ端さ、だが神の御前では平等に祝福されるんだよと言ってくれるんですね。ロメックは続けます。祝福されてない人もいるよ。バテリンの奥さん、グニチオ、マリアの両親、みんなナチスに殺された村人の名前なんです。その名前を呼びながら一枚一枚その端っこをテーブルの上に乗っけていきます。それに僕の父さん母さん、もう僕を迎えには来ないんでしょと神父に問いかけるんです。神父は手を止めて顔を上げずに答えます。ああ多分迎えには来ないだろう。涙をこらえながらロメックは手に残った2枚の切れ端をですねテーブルの上に乗せます。もう二度と会うことはないであろう両親のためにその2枚をテーブルに置くんですね。人間はみんな切れっぱしさ、だが神の御前では平等に祝福されるんだよ。 我々は皆切れ端です、エッジです。罪によってまた日々のいろんな戦いの中で、あっちが歪んでこっちが削れ、またそこここそこひび入りの切れっぱしでございます。そうでなくても神様の基準からして丸の人間なんてそうそういるわけではありません。しかし全ての人が神の祝福のテーブルに並べられております。それぞれの歪みや歪みや違いを抱えながら、それでも神様の愛のテーブルの上に並べている。ルカの福音書2章の14節にはこのように書いてあります。地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。そして11節、ダビデの今日ダビデの町であなた方のためにあなた方のために救い主がお生まれになりました。すべての人のために、すべての神の心の中にある人々のためにキリストは生まれなさいます。人生ひび割れだらけの中にあります。いつも歪められた心や体に支配されているかもしれません。丸の人から切り取られた不要品と言われるものが私であるかもしれない、また誰かであるかもしれないけれども、そんな世界の切れっぱしのためにイエス・キリストは地上に来られました。そんなキリストの愛のゆえに、そんな神の愛と恵みのゆえに、私たちは皆祝福のテーブルの上に並べられているわけです。決して神は切れっぱしを忘れはしません。どんな闇の中に落っこちていても、私たちがどんないびつな形をしていても、あらゆる違いを乗り越えて祝福のテーブルに乗せなさる、それが神の恵みです。信じる者も信じない者も等しく降り注いでいる神の恵み。もし、そしてもし私たちの心の中に会話桶のようなものでもいい、キリストを受け止める何かがあれば、そこに希望が生まれているということです。キリストは今日私たちの前に現れてくださる方であり、また切れっぱしのような羊飼いの前に真っ先に現れてくださる方でした。それは世界の闇を闇で終わらせないため、また私たちの人生を諦めと失望で幕を閉じさせないためにです。今日はクリスマスの恵みを2つお話しいたしました。クリスマスは今日あなたのために、そしてすべてあなた方のために、一人一人の心をイエス・キリストが訪れ、またキリストが生まれるクリスマスでありますようにとお祈りしております。それでは最後にお祈りをさせて、ください。いただきます。お祈りします。愛する神様、今年もクリスマスを迎えました。心から感謝をいたします。神の御子は今宵しもと私たちは歌いますけれども、あなたは今日もこの夜も私たちの心に生まれ、私たちの闇を訪れてくださる方です。私たちの世界にはあらゆるところに闇が潜みます。私たちの希望はついえ去りそうに思われる日があります。大きな自然災害やすべてを飲み込む津波にどうして私たちが立ち向かうことができるでしょうか。私たちの心を固く凍りつかせるのに十分な待遇や状況にどうして耐えることができるでしょうか。どうか私たちを暗闇の世界で祝福の列に加えてください。私たちをどうぞお忘れにならないように。髪の毛一本も忘れない方ですから、きっと覚えていてくださると信じます。この世界に住むすべての人々にクリスマスの恵みが届きますよう、どんな端っこにも平等なあなたの愛が届けられますようにお願いいたします。あなたの2000年前の犠牲、そして今なお続けられているご愛に心から感謝をいたします。イエス様の名前によって感謝をしてお祈りいたします。 アーメン。